堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授、寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など、目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。今月は2022年3月に放送したスーパー食物繊維アルファオリゴ糖で健康革命を一部再構成の上お送りしています。
こんにちは、堀道子です。
寺尾啓二です。
今月は、小佐奈社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんと共にお送りしています。寺尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、5週目の今日は、スーパー食物繊維、アルファオリゴ糖で健康革命、アルファオリゴ糖による SDGs、人類の未来サポート技術と題して、なんか広く大きくなっちゃいましたね。
そうですね。やはり、スーパー食物繊維ですので、SDGs、人類の未来サポート技術としても利用できる、はい、というお話をさせていただきます。
はい。でもまずは、恒例の、アルファオリゴ糖は、はい、ね、どんな物質ですか、から、ね。
アルファオリゴ糖は、患者オリゴ糖の一つ。ブドウ糖が6個集まって輪になったもの。スーパー食物繊維として利用できる。小腸で消化酵素、アミラーゼによって分解されないで大腸に行く、通常の食物繊維よりは食物繊維としての機能が非常に高いものだからスーパー食物繊維なんだという話を4週にわたってさせていただきました。
そうすると、その SDGs にどう関係するんですか？
はい、一つ目は、アルファオリゴ糖を用いた再乳化型粉末牛乳の製造方法についてお話しさせていただきます。はい、環状オリゴ糖を用いた再乳化型粉末牛乳製造方法の開発って言いますのは、2006年に私どもが検討した共同研究があるんですけども、2021年の年の瀬、年末年始に牛乳を飲もうと岸田首相から呼びかけがあったのを覚えてられると思います。
小池都知事もですね、はい、腕に手当てて牛乳飲んでらっしゃいましたよ。
そうですね。でも結果5000トンが廃棄されたわけですけども、これって2006年とか2016年にも起こってるんですね、この余剰乳問題っていうのは。で、その2006年にそういう話があったところで、当時私は東京農工大の客員教授をやってました。共同研究やろうということで研究したのが、この再乳化型粉末牛乳製造なんですね。牛乳の組成って言いますのは、脂質が 3.9%。この脂質の 3.9% が酸化分解されやすいわけです。で、そこをいかに環状オリゴ糖で抑えるか。で、そのことによって安全性とか風味を改善してですね、結果として安定化させた粉末を用意できるか、コクとか風味とかが問題ないかとか、いろんなことを検討して、結果としてスーパー食物繊維、アルファオリゴ糖を混ぜた牛乳を作ることができました。これ数パーセント、アルファオリゴ糖を入れさえすれば、水分量がかなり多いので、綺麗な流動性のある粉末ができて、無添加の場合と比較しても、明らかに綺麗な粉末ができて、そこに水を加えて、シャカシャカっと振ることによって、再乳化が可能で、牛乳が元通りできると。いうことが可能となったわけなんです。
粉末の牛乳で普通の牛乳のようになりますよ、ううお水を入れればという。
はい。それでこの利点ってどんなものかっていったら、長期保存が可能になり、加熱臭とか油脂酸化による悪臭っていうのは全く生じてません。はい、で、当然、 粉末にしてますから、容量は下がるので、輸送コストは低減します。
はい。
で、水で元の生乳の状態、風味を再現可能ということまで分かりました。うん、さらにこの粉末っていうのは、他の粉末の栄養素を付ける、加えることができるので、簡単に高機能乳を作ることができると。で、これはまだ世の中に出てませんけれども、こういうように余剰乳の問題が毎回あるのであれば、こういうものを余剰乳の問題が起こりそうな時に作っていくっていうところが SDGs の一つだと私は思ってます。
廃棄する牛乳を再利用できるようにしようよということだけではなくて、はい、そこによりプラスアルファの機能が追加されてくるという、
はい、
そういうことなんですね。
はい。二つ目いきます。はい、保存料、日持ち向上剤とアルファオリゴ糖の組み合わせによる相乗的な防腐効果。日持ち向上剤とか保存料として利用されているわけではないんですけども、マヌカハニーとアルファオリゴ糖からなる粉末の開発の話をちょっとしておきたいんですけども、
はい、
アルファオリゴ糖とマヌカハニーっていうのはどちらも抗菌物質として知られているんですけども、これを組み合わせると非常に相乗的に働くっていうことが分かってるんですね。アルファオリゴ糖の抗菌作用っていうのは病原細菌の細胞膜っていうのはリン脂質でできているんですけども、このリン脂質をアルファオリゴ糖は包摂作用によって脂質部分を抜き取ることができるんですよね。そうするとそこに穴が開く。そうすると病原細菌の内容物が外に漏れてくる。これを溶菌って言うんですけども、溶菌っていう抗菌作用があるというのがアルファオリゴ糖です。それで一方でマヌカハニーっていうと MGO、メチルグリオキサールが抗菌物質なんですけども、こちらの方は全くその抗菌作用が違ってまして、病原細菌には繊毛とか鞭毛とかがありまして、その毛が揺れて動いて移動することができるわけですけども、この繊毛とか鞭毛というのはタンパクでできてまして、これをメチルグリオキサールが透過する、糖が化けると書くんですけども、MGO がくっついていくことによって、その動きを止めるんですね。そうすると動けなくなって、死滅していくっていう抗菌作用なんですね。相乗効果が得られる。ということで、ピロリ菌の増殖作用について見たんですね。そうすると、マヌカニを食べることによって、胃に持っていたピロリ菌が死滅したっていう例がポツポツと出てきた。これ、すべての人に当てはまるわけではないですけども、完全に消滅した人たちが何人か出てきている。でも完全ではないんですね。そこで、より効果が高まらないかということで、アルファオリゴ糖を加えてみたところ、増殖抑制効果は高かったっていうのが一つと、もう一つは、アクネ菌、ニキビ菌ですけども、こちらに対しても全く同様に、マヌカハニー単独で使うよりは、マヌカハニーアルファオリゴパウダーの方が増殖抑制効果は高かったというようなことが分かった。さらには、腸内環境に対してどうかということで、善玉菌には悪影響を与えず、善玉菌は増えていく。そして悪玉菌は減っていくと。つまり、マヌカハニーの抗菌力とアルファオリゴ糖の抗菌力が別物だ。そのことによって、抗菌作用は増殖するんだっていうことが分かったんですね。これ保存料とか日持ち向上剤に対してもアプライできないかっていうところを検討していったわけです。食品保存料は、一般的には今あまりよく言われてないですよね、
はい、
食品の賞味期限を消費期限を伸ばすという意味合いで言うと保存料と日持ち向上剤両方あるんですけども保存料の方は抗菌力が高いから少量でいいんですけれども実際にあるものがソルビン酸であったり安息酵酸であったりするんですけどもどちらもイメージが良くなくて実際に何が問題になっているかっていうところで、有識者の中では、このソルビン酸とか安息酵酸というのは腸内環境を悪化させると、抗生物質と一緒だっていうような言い方をする人がいるんですね。
うん、
で、そういう論文があるかどうかチェックしていくと、分かってきたのは、善玉菌から順番に死滅していくところに、やはりソルビン酸ってあるということが分かってて、そういう意味で言うと、確かに腸内環境に、影響を与えるというところはあるんですね。で、そのことが原因で年間使用量ってソルビン酸の場合には1400トン過去にはあったんですけども、今800トンまで下がっている。この下がったことによって食品ロスってすごく大きな問題になってるんです。以前は長いこと持ってたのが置かれる期間も短くなり、 廃棄するものが増えてるんですね。
他のに置き換わったんではなくて、
はい、
期間が短くなった。
短くなって結局保存料を使わないから、あるいは日持ち工場材に変えるということですね。ですから、まずは私どもではアルファオリゴ糖と組み合わせると相乗効果があるので、ソルビン酸の量を減らすことができないか、同じ抗菌効果を持たせるのにソルビン酸の量を減らすことができる、となると腸内環境の悪化も低減できるはず、それとこれまでずっとお話ししてきましたように、アルファオリゴ糖は腸内環境を良くする側に働くということです。ですから善玉菌を増やすことによって腸内環境を改善できる、つまりソルビン酸とアルファオリゴ糖を組み合わせることによって抗菌力を高めると同時に腸内環境も整える方向に行くというところで、黄色ブドウ球菌の増殖抑制効果を見たら予想通りでして、ソルビン酸の効果は確かにあるんですけども、そこにアルファオリゴ糖を少し足すことによって、その効果は完璧な増殖抑制が可能になったという検討が行われました。
ソルビン酸を少なくして、はい、アルファオリゴ糖を入れることによって、はい、その日持ち効果というのは、
そうです。
うんと高くなる。
そういうことです。そして、次に検討したのが、今度は、日持ち向上剤っていうのは、グリシンとか、酢酸とか、そういうものですから、非常に安全です。実際に、グリシンはアミノ酸の一つで、グリシンを飲むことによって、機能性表示食品では、眠りが良くなるとかっていうような効果があったり、酢酸も非常に健康的にはいいものだっていうことが知られていますので、日持ち向上剤っていうのはいいわけですけども、でも、その抗菌力が弱いのが一つ問題です。だからその抗菌力を高めましょうというところが、アルファオリゴ糖でできるかどうかということになります。
はい。はい、
で、グリシンをやったら、予想通り、綺麗に、グリシン単独、あるいはアルファオリゴ糖単独よりも、グリシンとアルファオリゴ糖を組み合わせてやることによって、綺麗に保存量としても使えそうなぐらいの日持ち向上効果を持つことができた。っていうのが、グリシンの結果であります。
最近ね、グリシンすごい注目されてますよね。はい、いろいろなドリンク剤なんかも、
ね、
ちょっとね、眠れない時用になんていうので、
そうですね、
テレビの CM なんかにも出てまいりましたけど。
アルファオリゴ糖を組み合わせ、どちらも健康にいいものを組み合わせて、しかも食品の防腐効果を高めるっていうことが、これで分かったわけですね。グリシンだけではなくて、酢酸、最もシンプルな酢ですよね。
はい、
酢とアルファオリゴ糖でも、同じように黄色ブドウ球菌の増殖抑制ができるかどうか検討しまして、やはり相乗的な効果が見られたということなんですね。
今私たちが食べているもの、食品ロスっていうようなことを考えていくと、はい、より安全で、
そうですね、
より体に良いもので防腐効果が期待できたら、
そうですね、
いうことないですよね、はい、
今までの保存料を日持ち向上剤を効果を高めて、より健康的にということで、アルファオリゴ糖を組み合わせて食品に利用していただきたいっていうのが、この結果なんだろうと思うんですけども。
食品ロスという形から SDGs が見えてまいりましたね。
はいはい、
その他にも、
はい、保存料日持ち向上剤の中に、リゾチームというものがあります。
はい。
で、リゾチームっていうのはタンパクなんですけども、もともと人の体にもある非常に安全な保存料の一つ、菌とかウイルスを防御するための人がもともと持っているもの、リゾチームとアルファオリゴ糖で抗菌抗ウイルス効果が相乗効果があるかどうか検討していくことになるわけですけども、その前にアルファオリゴ糖に対して今年になって新しいことが分かってきまして、産業技術総合研究所と私どものは10年来共同研究を行っているんですけども、非常に嬉しい話を聞いてまして、コロナウイルスの侵入を防ぐためには2つの酵素が関係してまして、1つはアンジオテンシン変換酵素 2AC2 にコロナウイルスって結合しないといけないということと、その AC2 が結合するところに活性化に関わっているところっていうのが、膜貫通型セリンプロティアーゼ2が関わっているんですけども、この2つに対して阻害効果がアルファオリゴ糖にあるということが分かってきたんですね。つまり抗ウイルス効果もアルファオリゴ糖は持っているということが分かった。で、リゾチームも抗ウイルス効果を持っている。これは作用基準が全く違うっていうところからすると、 この二つの組み合わせっていうのは非常に抗菌、抗ウイルス効果を高めるっていうところで言うと注目される組み合わせになるということなんですけども、それでリゾチームとアルファオリゴ糖の組み合わせによってですね、食品の腐敗菌である枯草菌の増殖抑制が行われるかどうかを確認しましたら、非常に面白いことにリゾチームはわずか 2ppm だけでアルファオリゴ糖を加えることによって、きれいに日持ち工場として食品の腐敗を防ぐことができることが分かったわけですね。このリゾチームっていうのは唾液の中に含まれるわけです。つまりリゾチームは唾液にも含まれているので抗菌作用もあることからアルファオリゴ糖の口腔内維持をすることによってコロナ対策も期待できるということが分かってきたわけです。
やっぱりスーパーとつけたくなる食物繊維であるということが分かりましたけれども、さあ5週目最後になりました、はい、このスーパー食物繊維アルファオリゴ糖 SDGs というのに関しての最後をまとめていただけますでしょうか、
はいはい、アルファオリゴ糖を用いた再乳化型牛乳粉末で余剰乳問題を解決できると思っています。で、2つ目はアルファオリゴ糖とソルビン酸の組み合わせによる腸内環境に問題がなく低用量で有効な保存量の開発を行いました。三つ目としてアルファオリゴ糖によるマヌカハニ、グリシン、酢酸などの抗菌防腐効果の向上によって食品の日持ち向上技術を開発いたしました。最後にリゾチームとアルファオリゴ糖でも抗菌防腐効果が相乗することを見出したわけですけども、リゾチームは唾液にも含まれているのでアルファオリゴ糖を摂取するだけで自分の持っている唾液と相乗的な抗菌作用と抗ウイルス作用が得られるというところのお話もさせていただきました。
はい、本当にスーパーアルファオリゴ糖、はい、これがいろいろな形で社会の中に出ていた時にまた皆さん、あら、ここにもアルファオリゴ糖がということでお気づきになるようになるのかなと思います。今月は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともにスーパー食物繊維アルファオリゴ糖で健康革命をお送りしました。寺尾さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は2022年3月に放送したスーパー食物繊維アルファオリゴ糖で健康革命を一部再構成の上お送りしました。ここでコサナから番組お聞きの皆さんへプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって体内への吸収性を高め、熱や酸化による影響を受けにくくしたコサナのナノサポート R リポ酸&高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサポート R リポ酸&高級店プレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。